名盤ラジオ、前回からの続き。名盤ラジオ、U2 のヨシアトリーを取り上げた話をしております。タクヤです。今回もよろしくお願いします。
こんにちは、こんばんは、Nゾウです。
おはよう、おやすみ、秀樹です。よろしくお願いします。
はい、U2、ヨシアトリー特集ですけど、前回はね、U2 初めてだったので、はい、U2 の全体的なところ、うん、話をした感じですが、
はいはい。そうですね。U2 についてなかなか疎い私もだいぶ前回のを聞いて。
だいぶ詳しく なった感じですか。
そうですね。ヨシュアツリーに臨めますね、ちゃんとこれで。
なるほど。Nゾーさんどうでしたか、前回は。
まあ U2 というバンドがそのロックの歴史の中でどういう立ち位置にいるかという、
そうですね、
のがなんか明らかになったんじゃないかなと、
うん、そうですね、その辺がちょっと整理できました。
その上でね、ヨシアトリーを見ていきましょうというのが今回でした。
じゃあこのアルバムはどういうアルバムなんだろうというのが、
そうですね、というところで、まず一曲目からですけど、
はい、
一曲目が Where the Streets Have No Name、 約束の地ですよ。
あ、これは約束の地っていう和訳なんですね。
放題ね。
放題。
うん。
すごい放題つけます
ね。昔の洋楽はあの放題がついてたりするのが結構いい放題ついてたりするんだよ。
これすごいな。全然英語と違う。
約束の地っていいよね。
すごいかっこいいタイトルになってる。
かっこいいよね、約束の地って。
サウンドは約束の地感がめちゃくちゃあるけどね。
約束の地感。
サウンドからこれ、なんかこう最初のさ、入りの荘厳な感じっていうか、こう、
うん、
あの、神聖から入るじゃないですか。
うん、
ありますね、
うん、マザーみたいな、
うん、
すごいね。 Where the streets have no name って直訳したら約束の地にはならねえもんな、
はい、全然ならないですね。
名前がない道ですよ、
うん、そうですね。名もなき道、
名もなき道、うん、でも名もなき道こそが約束の地であったというのはなんかすごい。
そうだから深い
です。それすごいですか、なんか
その先をこうね表してる和訳というか。
約束の地とは、
約束の地だった、
うん、約束の地とは名もなきストリートこそがそうであるということですよ。
うんうん、
どうですか、タクヤさん。
すごいな。
いやー、もう、素晴らしい。その場所で会おうってことですよね。
これ、そういう感じの歌詞なんですか？なんかちょっと、歌詞をちゃんと見てないんで、あれなんですけど。実は、あそこが約束の地だったんだ。みたいな。
いや、多分、
そういう感じじゃないの。
あ、いやいや、まあ、サビがね、Where the streets have no name って言ってるから、そういう歌詞ではもちろんあるんだけど、多分なんかそういう直接的な何かを別に言ってるわけじゃないと思うんだよ。あ、
そこで会おう的な。
まあでも、歌詞としてはその、I go there with you とか、だから、うん、まあなんかそこでみたいな。
あ、
そういう感じではあるよね。
そこに行くよみたいな。
うん。まあでも全体ではもっと深いっていうかね。
ああ、なるほどね。
だからそういうのを拡大解釈すると。
拡大解釈したなぁ。だいぶ。いや、なんかすごい聖書感みたいな、なんていうか。うん、
ああ、でもそれは あるよね、このアルバムには。
ありますね。
聖書感っていうか。
うん。
そういうやっぱ、キリスト教的というか。だってそもそもヨシアテリーっていうのがだってそういう感じだったりするでしょう。
ああ、ヨシアツリーっていうのはなんかそういう キリスト教的な中ではなんか象徴的なものだったりするんですか？その辺もちょっとよくわかってない、ないんですけど。
ヨシュアっていうのが。
ああ、でもなんか今ちょっとググったら、そうだね。ああ、なんかだからそういう、なるほどね。ちょっとその辺が、かかってる感じなの。
うん、ヨシュアは、あれだね。なんか、旧約聖書に登場する指導者らしい。
なるほどね。まあなんかちょっとそういう感じの、ところの、まあその辺の、あれも醸し出す、広大約束の地って。
まあそのキリスト教的な世界観を加味してすごい深い意味合いが生まれる単語ですよね。ヨシュアトリーっていう。だからこそアメリカで受けたんだろうし。で、なんか、やっぱ音的にもそれを想起させる壮大な音で始まるじゃないですか。
ねえ、
マザーオブラブ、マザーオブヘイト的な。
そうですね。
音で始まる。そうそう、
サイズ、サウンド感が。
このすごい大陸的な壮大さ、宗教的な壮大さが、すごいこのアルバム、を印象づけてるし、で、そこが受けたからこそアメリカで売れたんだろうっていうのは思いますね。
いやー、ほんと、ウォーの頃とは全然違う、こう、壮大さというか、世界観というか。
まあ、違うよね。
サウンド面的には特に、ほ
ん
と。
これはもう、あの、イントロのギターが、もう、最高じゃないですか。
やばいよね。
これ
こそもう、本当いきなり、もう、ザ・ジ・エッジみたいな。ザ・ジ・エッジか。
そうだね。
ザ・ジ・エッジ。
いやー、もう、たまんないね、イントロが。
でね、なんかドラムとかもね、このやっぱ一曲目っぽい感じのこう、
ドゥンドゥン、
ドゥンドゥンドゥンって入ってきて。
いいよね、あの幕開け感が。
幕開け感がね。
あるよね。
まあこれ本当我々的にもなんとなくやっぱお馴染みの幕開けの曲って感じの。
そうだよね。
うん。
ボワーンって始まって。
ね。ボワーンって始まってね。
ドゥンドゥンドゥンドゥンって。
で、トゥーンってゴムっぽいベースが入ってくるっていう。すげえゴムっぽい音がね。なんか U2 のベース結構ゴムっぽくないですか？
いや、なんかわかるわかるわかる。わかる。
わかる。なんかゴムベースっぽいんですよね。
ゴムベース。ゴムベースっぽいって、ね、ゴムベースなんてものはないんだよ。
なんか
。ゴムベース。
ゴムベースだね。
最初のだって、最初のトゥーン、ドゥンドゥンドゥンって入る、そこのところの感じが。
ゴムベースはね、あの、
はい、
褒めてないからね、それ。
まあね。
まあでもなんとなく、そのニュアンスはわかりますね。ゴムベースっぽい。
ゴムっぽいサウンドね。ゴムっぽいサウンド。意外とだからさ、この壮大なサウンドの中に違和感を感じるほどのなんかこう、
うん、
なんていうか、ある意味個性的なベースサウンド。
ぼんやりしてるね、多分ね。
そんなになんかボトムが主張してるベースサウンドではないってこと？
じゃあない、なんかね、割とミドル、
うん、
ミドルより、
うん
というか、そうですね。ベース、そうなんですよね。ボトムがあんまりないベースサウンドっていうのが。そんなこともないはず。
そう、
ね。だと思うんだけどね。
まあでも、ジエッジのギターにはなんか相性が合うとかなのかな。
なんかまあその辺はやっぱり、うん、
そうなんかレンジ的にとか、
うん、うん、多分そういう関係でのことだとは思いますね。あの機材がなくてとかそういうことじゃないだろう
ね。機材的に
機材が
結構ね、そのポストパンクニューウェーブのバンドって割とこういう音多いんですよ。その
ああ、うん、ベースサウンド的に、
うん、どのバンドも結構そうだよね。スミスにしても、キュアとか、テレビジョンとかにしてもそうなんだけど、その、割とインディー志向なんですよ。音的に。その、すごい商業的になりすぎたロックに対するアンチテーゼっていうのが、この人たちの音のアイデンティティみたいなのが一つあって、
うん、
だそんなリッチな音じゃないっていうのが、
はいはいはい、
一つあるんですよね。
ああ、うん、そう
ニューウェーブって。
リッチじゃないっていうのは確かに音。
うん、だか、うん、金がない貧乏人のロックなんだよ。言ってみればね。
もともとはってことですよね。
うん、そうそうそう。だからそんなリッチな音は鳴らせねえよって。予算がねえんだよっていう。それがかっこよく聞こえるというか、そのリアルに響くわけですよ。あんまりその、その時代のそのアメリカのすごい商業的なロックとか、エアロスミスとかさ。
はいはいはい、
あと、
モトリークル
ー？あ、そう、モトリーとかさ。あと、ま、ガンズ&ローゼスとかさ、ああいう、すげえ、リッチなのとはちょっと対極なところにある。インディーロックみたいな。っていうところで、そんな、
まあ確かに。
音像的に言えばチープなっていうのが、結構リアルに響くんですよね。
確かになんか、それがリアルに響くっていうのはなんかすごいわかる気しますね。
これはなんとなく、まあちょっと想像ですけど、アダム・クレイトンのなんか思考的にそういうのはなんかありそうな気がするよ。なんかキャラクター的に。
ちょっとこう、その辺の、うん。
スピリット的なところでいくと。
金にまみれたああいう商業的なロックのサウンド出さねえっていう。
うん、まあちょっとそこは想像だけどね。
うん。うん、
なるほど。
もしかしたら精一杯やった結果がこの音かもしれない。
いやいや。おい。
そうさ。精一杯やった結果がこれでいいんですよ。
あ、まあそういうことですよね。それがリアルにこう、それがリアル響いてくるっていう。
そうそうそうそう、リアルなんですよ。
そうですね。そうそう
そ
う、うん。
それがその後のグランジオルタナティブにつながっていくわけですよ。
確かに。
うん、いやー、ね
え。まあこの本当イントロのところ必聴ですよね。本当。
うん。
イントロいいよね、これ。
うん。うん、
これはもうあのライブだと。盛り上がり最高潮でやっぱ演奏される曲なんで。
ああ。
もう、ロージア。1曲
目とかじゃないんだ。
いや、もう、最高
潮。ロージア的な場所でやるんだ。
ロージアとかくれないですよ、もう。
なるほど。
なるほど。
そのなんか、お決まりの、これがクライマックスだ、みたいな。
なるほどね。
まあ、なるほどね。うん、もう、ライブにおける定番。
そうですね。まあ僕のイメージでは。
一つの山場ってことですね。
そうですね、
うん。
で、ライブだとイントロとかアウトロももっと長くなったりとかして。
うん、ああ。それいいな。これはね、イントロ結構長くできそうな感じというか。
イントロ長くなってボノが走り回ってるイメージがある。
もうの走るんだね。
そう。U2 もなんかすごいセンターステージとかやってるイメージがあるんだよな。
う
ん、
ああ。U2 ってすごいライブのステージとかはやっぱ。
めちゃくちゃでかいからね、
すごいことやってるイメージがありますね。
そう、すごいすごい。
なんかすごいさ、最近のやつだとなんか、
最近はあれでしょ、ラスベガスの。
ドームみたいな、なんか。卵みたいなやつでしょ。あれスフィアっていうの。
あれもすごいよね。
あれってちょっとあんまよくわかってないけど、なんか、ドームみたいな感じになってです。なんか、
それが全部スクリーン
スクリーン、全部スクリーンみたいな感じなんでしたっけ？
あれはもう世界最先端、今現在の世界最先端の技術を結集して作られたドームですよね。だからもう、ドーム全体でプロジェクションマッピングできるみたいなさ。ものすごい立体的なんですよね。360度全部スクリーンで、そこで 3D で立体的な映像が流せるみたいな。そのスタジアムのこけら落とし公演をやったのが U2 なんですよね。
そうですね。
本当、名実ともに世界最高のバンドなんですよ。今現在。
すごいっすね。
で、その
す
仕
ごい。
事を一緒にやってたのがスティーブ・リリー・ホワイトで、その合間に彼がやってたのがルナシーのマザースタイルっていう。
すごいな。すごい。
とんでもないですよね。もう意味がわからない。
わかんないですよ
いろ
ね。
いろね、意味がわからない。
ね、マザースタイルのオファーしたときに、U2 のスフィアドームのライブだからスケジュール空いてないよっていうのが、ね、本来の答えだったんだよね。でも、じゃあそこで、じゃあ 空いてる時間でやるよっていう すごいことですよね。
だからメンバーも面白かったですよね。その辺はラスベガスにいるよって言われて、ああ、そりゃそうだな、みたいな。
あれやってるもんなって
そのスフィア公演を手掛けてるのがスティーブ・リリー・ホワイトっていうのもすごいですよね。やっぱり U2 との結びつきはものすごい強いんだなっていうのは。
そうなんですよね。また戻ってきてるんですよね。
最
その
近の
プ
ア
ロ
ルバ
デュ
ム
ース
と
でいく
か、
と。
そうなんですね。
いやー、このね、一曲目はもう、めっちゃ、かっこいい。
このイントロ
い
の、
や
ね、最初の音を聞くだけでなんか、
ー。
涙が出てくるよね。なんかわかんないけど。
まあ、本当物語の幕開け的な
幕
感
開け
じ
的
は。
な感じがあり、すでにクライマックスになるっていう。
そうだね。
このスケール感を出せるバンドが同時代ではいなかったんですよ。だからこそ U2 が世界最高のバンドになれたんですよ。この時代に。
いやー、これはなんかもう、A メロがなんかかっこいいもんな。なんかもうサビはもう言わずもがなって感じだけど、A メロのなんか雰囲気が好きで、で、その裏でやってる、チャカチャカしてるギターがたまんないんだよな。
ちゃかちゃかしてる
なん
ね。
かもうただチャカチャカしてるみたいなやつ。
なんか、なんつうかそうだね。ちゃかちゃかちゃかちゃかっていうか
あの辺が本当発明だよなって思う。
まあでもそうですね。この16部というか。普天8部っていうのディレイっていうことなんですか、これ。ディレイ使ってんの？カッティングで16部でチャカチャカチャカチャカってやってる感じなのかな。
いや、ディレイかけてます。
ディレイかけてるんですね。
で、割と音程がどうこうよりは、このブラッシングミュートでも、チャカチャカチャカチャカってい
そうっす
う。
ね。
それだけで行くんですよね、A メロとか。それがすごい。で、B メロにかけて、だんだんそのコード感を出していくっていう。ガタガタガチャガチャガチャガチャガチャガチャっていう。音程がちょっとはっきりしていくっていうのが、すごい、やっぱ。
そうっ
そ
す
の
ね。
はっ
なんか、
きりし
確
て
か
いく
にち
と
ょっと
ころが
ず
いい
つ
んだよ
ね。
な。
そうっ
て
す
んでて
ね。
んててんててんててんみたいな、帰ってくるところが、こう、くっきりして、くっきりした、みたいな。
あえて A メロはその音程感は出さないんですよね。その音は鳴ってるけど、
リズム感だけの。
そうそうそう。だすごいパーカッシブなんですよね、プレイ的に言うと。
そうですね、確かに。
リズムを際立たせるっていうだけで。で、だんだんその音程感が出てくるっていうのが、やっぱ、ザ・ジエッジっていうところの。
ですね。
ザ・ジエッジ。これなんかドラムもなんかタムの音がトコトコトコトコってすごいトコトコポコポコポコ叩いてるから、それとすごいこう、ユニゾンしてる感じになってるから。
ドラムとユニゾンするのがいいんだよね、あれは。
それが結構、その、音的にはなんか、一体感が出てる。
それがね、それがやっぱりその、ニューウェーブの新しいリズムアプローチなんだなっていう。が感じますね。
いやーもうこれは名曲、名曲ですね。
そうですね。ドラムもなかなか すごいいいプレイですね。なんかスネアの入れ方もなんかちょっと本当徐々に増えていく感じっていうか、結構最初の方とかはサビのあたりとかも、スネア入れるところがすごいなんか、独特っていうか全然入れてなかったりとかそうしてて、で途中ぐらいから変なとこでちょこっとスパーンって一発ずつぐらい入れたりとかして、で後半の方も結構あの割とスネアいっぱい叩いたりとかして、なんか徐々にこう増やしていく感じが、
スネアで結構盛り上がり作ってる感じあるよね。
そうそうそうそう、そう最初の方とか全然叩かないからねスネア、
で変なとこで入れる感じあるよね。
そうで変なとこで入れんだよね、なんか
うん、
ここで一発だけ入れんだみたいな結構最初の方がしてて、なかなかその辺がすごいっすね。ちょっとひねってきてるなって感じ、
うん
うん、
結構そのひねりぐらいってその90年代とか2000年代の音楽触れてきた我々にとっては割と馴染み深いというか、
そうですね。まあ、
そうやるよねってなるんだけど、
うん
うんうん、それがここにおいてはやっぱ発明なんですよね。これがスタンダードになっていったんだ、みたいな感じが。
確かに確かに。
そうっすね。確かに。だから当時は本当、おーってなったんでしょうね、やっぱり。
リアルタイムで聞いたらやっぱり実験的だと思うし、それがすごい面白く響いたんだろうなと思うんですよね。その後の時代の我々からすると普通じゃんって思うんだけど。
そうですね。
い
やー、一曲目からたまらんすね。
いやー、たまらんすね。
一曲目は本当にそのね、ニューウェーブポストパンク的なすごい実験的なサウンドと、すごい壮大で普遍的なサウンドがものすごくミックスされた、面白い曲ですよね。
じゃあ2曲目。
はい、はい。
2曲目が I still haven't found what I'm looking for。 これは長いですけど、
タイトルが長いっすね。
タイトル割といちいち長いよね。
いちいち長いっすよね。
文章みたいになって
る。覚えられないタイトル。
俺は長い。俺はでも放題が終わりなき旅。
シンプルになってるな。これもまた、なかなか、放題和訳してる人なかなか仕事してますね。
そうだね。
まあでも、うまい訳ですよね、その。
またそうですね。
これはでもわかるよね、やっぱ。
I still haven't found はね、その、まあ、この英語のタイトルを、端的に言えば終わりなき旅だもんね、まだ見つけてない、
う
ん、まだ見つけてない、
そうそう、ね、だからいや本当そういうことですよね、この曲から感じるのは本当ね、サバンナ感というか、なんか、
なんかそういう、なるほど、そうだね、
それを自分はすごい感じちゃってるんですよ
ね、なるほどね、
この曲にはめっちゃ
砂漠感というか。
砂漠感。なんかね、なんかサバンナ、 なんかもうちょっとこのアルバム通して結構そういうサバンナ、なんかね、物語性すごいこのアルバムあるなっていうの
は
めっちゃ感じてて、まあ、ね、一曲目から旅が始まりみたいな。
うん、
で、ね、この二曲目でもうこう世界が、なんかそのサバンナのその、そういうところの、
はいはいはい。
シーンになんかすごい引き込まれていく感じというか。うん。なんだろう、なんでこれサバンナ感を感じるのかちょっとわかんないですけど、なんか、なんだろうな、ベースの感じなんですかね。
ベースの感じ
で。で、で、で、で、で、で、で、で、
で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、
で、で、で、
で、なんか。砂の惑星みたいな感じですよ。
砂漠感というか、なんかやっぱそういうのありますよね。で、なんか、これのアルバム作る前に、そのなんかエチオピアとかに滞在してたとか、そういうエピソード前回ちょっと聞いて、
うん、
なんかその辺のなんか体験とかもこう、影響出ちゃってんじゃないのってちょっとなんかね、なんとなくね、で、あとアメリカにも滞在しててみたいな、うん、アメリカのね、うん、感じ。だから結構行ったところの環境にすごい影響を受けやすい方々だし。
うん
うん、
まあ、それを、それは、それを表してるんだよね、多分、その、受けちゃってるんじゃなくて、それをちゃんと曲に反映してるってことだよね。
ちゃんと表現しようと思って。
ひれひくの言い方が。
言い方が。
言ったところに影響を受けちゃう方々なんですね。
影響を受けやすいって。
ヨロい人たちなんだな、みたいな。
感受性豊かな。
そんな言い方ありますか？言ったところに影響を受けちゃうんですねって。でもまあ、それはあるだろうな、というか、う
んね。なんかそうですね。だからそこひょ、それはそうですね。だから、タクガイさんみたいに、あ、これを俺たち表現していかなきゃ、みたいな、な
うんうん、
ね、う
ん、
そういう方向かもしれないし、ですしね。
言い方で言い方。
言い方、言い方。
言ったところに影響受けちゃうんですね、みたいな。
すぐ影響受けちゃうから。
すぐ。
日本来日したら次のアルバムがなんかもう、和風のアルバムが出てきて。和風の。
でも結構そういうのあるもんね、
その
、うん、性的なアーティストで。
そうですね。
うんうん、
あでラルクだってあの、ドイツでしたっけ滞在してて。
ああ、
猫城ね。猫城で、
はい
うん。で、あの、川、何川だったかちょっと忘れましたけど。
ライン川ね。
ライン川だ。ライン川、ライン川。のなんかやっぱすごいそれが浮かぶような曲が出来上がってるから。
そのね、壮大な曲ができたり。
うん
うん、例えばデビッド・ボーイとかもやっぱ日本に来てね、すごいそこに影響を受けて、もう日本語の曲とかあるじゃん、あの人。
ああ。
ナレーションみたいなので日本語をもう歌っちゃってるみたいなのもあるし、うん、そういうのは、ちょろいっていうか、そこに、うん、行ったところに影響を受けるっていうのもはあるし、その、やっぱ生まれたところ、その土地土地の何がしかに影響を受けるというのは、やっぱ繊細な鋭敏なアーティストにはあると思うんですよね。
まあ、そうっすよね。うん、確かに、シガールズとか、ビョークとか、
うん。そうそうそうそ う, そう、うん。あれって絶対アイスランドの土地でしか生まれない音楽じゃないですか。
うんうんうん、絶対そうですもんね、
うん。
アメリカだと生まれないですもんね、あれ。
生まれないですよね。
うん、
だその土地でしか生まれない音楽を、その、自分たちを媒介として生み出すっていうのは結構、でも優秀なアーティストの条件というか、それはあると思うんですよ。
うん
うんうん、U2 もちゃんとそれをやってる。
うんうん、
まあ意識的かどうかわかんないですけども、それが出ちゃうっていうのは、 やっぱ優秀なアーティストの証明だと思うんですよね。
そうですね、確かに。
ロロいなぁじゃなくてね。言ったらそこやん、そこの曲やんのかいみたいな。まあ、それでもいいと思うんですけど。
あ、これ、言ってきたなぁ、つって。
そう、すぐ影響受けちゃってるのはね。やっぱりアーティストあるんですよ。
ボーノさん、ちょっと、サバンナ行ってきましたあ、やっぱりですか
やっぱりですかそれは、それはやっぱいいことなんですよ。
いや
そうですね。まあ、その、砂漠的な。
これはなんかすごい空気感が感じられますよね。
なるほどね。砂漠感か。なんかあんまり正直自分はその感じはなくて。面白いなと思ってたんだけど。
ね、サバンナだね、ほんと。その。
サバンナ。
サバンナ。サファリ感。サファリ。
アフリカ的な感じなんだね。
そうそうそう。
エチオピア。
自分の中ではね、結構サファリだね。
なるほどね。
砂漠以上に結構サファリ的な。
荒野的な。
荒野的な。荒野ですね。
なるほどね。
いや、でもなんかそれはわかる。なあ、
うん、
結構わかる。
面白い。
なんか、当てもなくさまよう感じ。その、オアシスを求めてなんかさまようみたいな感じが、その、I still haven't found what I'm looking for っていうタイトル。で、終わりなき旅っていう。のタイトルにもなんか通じる感じはなんかあるなぁって。
そうね。なんかすごいですよね。それを表現できるってなんかすごいですね。なんかその感じを。
音でね。
音で。
確かに。
言うなればこの曲ってその、すごいメロディーでこう、サビでグワッと行くとかじゃなくて、淡々としてると言えば淡々としてるんですよね。
そうですね。割と。
わかります。
それがなんかこう、当てもなくさまよってる感じはなんかあるなーっていう。
ありますね。
なるほど。僕割とイメージが結構違ってて、結構なんかもう教会みたいな感じなんですよね。
おー。
なんかもう、もうちょっとゴスペル的というか。
なるほどね。
そっちの、まあ、でもそういう感じなんだ。
まあでもそれは、結構なんかまあ、そういう映像あるんですよ。U2 でやってるのが。
あ、そうなんだ。
うん。この曲で。まあなんかそれ見てるから、っていうのがまあ、
なるほどね、
正直、
まあ、
大きいけど。でもすごいゴスペル的で、やっぱなんか、教会のイメージが、まあ今でもこれやっぱ聞くと、
なるほど。
浮かぶのはそういう感じ。
ああ。
なんていうな。だからすごい面白くて。
なんかそれは、なんか思い浮かぶ風景が全然確かに違ってるっていうのがすごいね。ね、
面白い。
面白いですね。そのどちらも正解だと思うし。
そうそう。どれが合ってるとかはないと思うし。
そういうなんか、ね、多層的なビジョンをこう聞いた人に思い浮かべさせるというか。それはやっぱ優れた芸術の一つですよね、やっぱり。いろんなイマジネーションを想起させるっていうのは。そういうなんか、自分とは違った解釈を聞くのも面白いですし。
そうですね。教会のイメージっていうのはなんかね、すごい。
ああ、それはなかったな、みたいなのも。
そうそうそう。そうなんだ。
ああ、そうそうそう。だからその、タクが見た、なんていうか映像をちょっと見てみたいね。なんかそれ見たら、またなんか結構、あ、こういう解釈で、そうなってるんだって。
いやー、サバンナはなかなか、ほうって感じだったな。
そう。
いや、面白いって。いや、でもね、その、あてもなく、そのオアシスを求めてさまよう感じって、なるほどなって。
このアルバムはね、なんかちょっとそういう荒野みたいなのが結構、自
全
分の
体
中で
的
は
にそ
全
ういう
般
感じ
的
ある
に、
よね。
そうなんです、全般的に。
全体的には確かにね。
後半とかも含めてなんか結構、そこ
あ
で起こってる物語みたいな感じが、結構感じられてるんですよね。だすごいなんかコンセプトアルバムっぽい感じの
いや、これはめちゃ
印
くちゃ
象
コ
が
ンセプトア
ね。
ルバムだよ。
すご
す
い、
ごく、本当に。めっ
それ
ちゃ、
を感
トー
じ
タ
る
ライズ
ね。
されてるよね。
されてる。めっちゃトータライズされてる。
それもなかなかすごいと思うんだよな。
いやー、面白いですね。自分一人で聞いて思ったり、なんだりするビジョンと、他の人との会話で生まれてくるビジョンというか、ね、会話によって得るインスピレーション、やっぱ違うので、
そうですね。
話してて、あ、そうなんだ、みたいなので、世界が広がっていく感じがなんか面白い。
です
そうっ
ね。
すね。なんかこう、あ、そういう、なるほど、みたいなあ、
と
そういう
ころ
見方もある
い
ね。
方
確かに
み
ね、った
い
ていうのが、いいですね。面白い。
やっぱでも面白いな。まあでも、トータライズされてるっていうのはなんか本当にあるな。なんか、世
トー
界
タラ
観
イズ
がめ
さ
ち
れ
ゃく
て
ち
る
ゃ
ね。
統一されてるよね。
このアルバムはね、
このアル
そ
バ
れ
ムっ
がすご
て、
い。
このモノクロな感じで。
そうっすね。もうこのね、確かにジャケットの雰囲気。で、これなんか A 面 B 面分かれてるじゃないですか。やっぱり当時のレコードのあれだから。なんかそれもちょっと途中で気づいて、ああ、だからここまでが A 面で一個の、あれな、塊
そうだ
なん
ね。
だ、みたいな。あ、で、こっからが、ああ、B 面なんだ、みたいな、なんか。その辺も、なんか、踏まえて、聞いてましたね。なんか、このアルバム。
構このアルバムってその音楽的にはいろんなことやってるとは思うんですよね。その元々の
ああ、
彼ら
確か
が
に
持って
ね。
るニューウェーブ的なところの元々のロックから始まり、もっとその、まあ、この曲、この2曲目とかはそうですけど、そのちょっとゴスペル的な要素とか入ったりとか、アメリカ的なそのブルージーな感じになったりとか、フォークな感じが入ってったりとか、カントリーな感じが入ってきたりとか、結構いろいろやってるとは思うんですよね、そのジャンル的な要素でいくと。ただこれだけすごくトータライズされたコンセプトアルバムとしてのなんか統一感があるっていうところへのかなり大きな要素で、やっぱね、ジエッジのギターが一貫してあのサウンドを鳴らしてるんですよね。
なるほど。
あのディレイがかかった。多分それがこう、統一されてることによる世界観
一
の一
体感み
貫
たい
性
な
み
の
たい
が。
なのがね、多分要素としてかなり大きいんじゃないかなって思うんだよ
ああ、まあでもそれは確かにね、あるかも。
この曲とかもよく聞くとめちゃくちゃやっぱそれでかいっていうか、ありなしで全然曲変わるよなっていう。
確かにね、めちゃくちゃこの、まあもうやっぱり空間系のサウンドになってますからね、ギター。
全然別物になる。
重要だよね、めちゃくちゃ。
それによってだと思うんだよな。でかい部分として。
確かに。曲のジャンルはバラバラだけど、全体としての一体感が、ちゃんと確保されてるっていうのは、ほんとそうっすね。
そこの部分でかいと思う。
すごい面白いなと思うのは、結構そのパンクとか、そのポストパンク、ニューウェーブって、そのアメリカ的な、ブルースとか、リズム&ブルースの、ブルースの部分を、黒人音楽的な、そのロックのね、ロックを構成する要素の黒人音楽的な部分を排除したのがパンクであって、ポストパンク、ニューウェーブなんですよ。 で、この U2 がこのヨシュア・トゥリーでやったのが、そのアメリカ的な、その黒人音楽的な要素をもう一回取り込むっていうのをやってるのが、このアルバムで。そこの、そういうそのね、ブラックアフリカン・アメリカン的な要素と、その U ウェーブをもう一度合体させたっていうのが、なんか、すごい面白いところだし、それが成功したのが多分、あの、全世界的に受け入れられた一つの大きい要素だなと思うんですよね。
まさに。
うん、
そうっすね、確かに。
まさにその点でいくと、あの、この後に、ヨシアトゥリーツアーって言って、アメリカをすごい回ってるんですよね。
はいはい。
うん、
で、まあそれ映画化もされてるんですけど、魂の叫びっていう。そこで結構いろいろ、その、回ってるんですよね、そのルーツになる部分を。あの、プレスリーの家に行ったりとか、BB キングと、コラボしたりとか。まさにそういう部分ですよね。BB キングと一緒にやったりとか。
こうなんかもう一回取り込んでるのが、ヨシュア・トゥリーであって、そこの融合がうまくいったからこそ、アメリカでものすごく受け入れられた。それが世界的な成功につながってるのは、すごい思いますね。
なるほどな。面白いな。
パンクとかニューウェーブってね、そこは排除したんですよ。あの音楽って。
確かに。
アフリカンアメリカン的な要素を排除したんですよ。そういう流れで発展したんだよね。パンクとかニューウェーブって。そこをもう一回、そのアメリカのルーツ的なところを取り込んだのが U2 で、他のバンドはやらなかったんですよね、それは。
なるほど。
だからこそ U2 がアメリカですごい受け入れられたっていうのは、その一つの要素、音楽的要素の一つだし、あとはまあキリスト教にすごい造詣が深いっていうのも、大きな要素だしっていう、そこら辺がなんかね、U2 がアメリカですごい受け入れられて評価が高いっていうのはその辺なのかなと思ったりしますけどね。
確かに、それはやっぱ売れるなっていう、確かに。
売れるんですよ、アメリカで。そういうのは。
確かに抑えてますよね。
で、それが日本人には別にわかんねえんだよっていう。
そうですね。確かに。
その辺で俺はわかんねえなっていうのもあったりしたんですけど。
なるほど。
確かにブラックミュージック的ななんかやっぱ要素とか結構そうですよね。向こうの人からしたら、その辺は敏感に。
アメリカの人からするとね、かなり大きいですよ、多分。
いやーでも結構ね、面白いなと思うのが、それで、まあ、ヨシュア・トゥリーめちゃくちゃ売れてるわけですけど、
はいはい。
確か9週連続1位とかね、全米。
めちゃくちゃ売れてますね、それ。
っていうところなんですけど、まあ、で、その、さっき言った、その後、ヨシュア・トゥリーツアー、アメリカめっちゃ回って、それも映画化して、で、魂の叫びっていうアルバムにもなってて、で、それも結構売れはしたらしいんですけど、ただ、この辺で結構反動が来てたみたいな話があって、割とその、なんかそのさっき言ってた、プレスリーの家に行ったりとか、なんかそういう、なんかいろいろアメリカのルーツ音楽的なカバーをやったりとかっていうのが、割となんかね、アメリカの中で結構不評というか、気取ってるみたいな、なんかそういううぬぼれとかそういう感じに受け取られて、そういう偉大なアーティストの後継者は自分たちだと気取ってるこの田舎者目が、みたいな。
ああ、出自がね、アメリカじゃないからね。
なるほど。
アイルランドってのがまたね、わ、かんないけど、その辺は。結構で U2 熱ってのはね、割と冷めて、 だからそっから、アクトンベイビーっていうその90年代に入るやつまで、ちょっと間空いてるんですよね。
はいはいはい。
あ、
一回ちょっとそこで。
で、
全然違う形で帰ってくるっていう。だから結構ね、反動もあったでっていう。
なるほどね。
あんまり
受け入れられたんだけど、なんかそこに。
受け入れられて、それが大きくなりすぎたことで、やっぱそうですよね。確かにそういう。
で、やりすぎるとね、こう。
そう。
鼻につくみたいなさ。
まあ、言葉悪いけど、言ってみればよそ者だからね。
みたいな。やりすぎちゃうとそうなっちゃう、
ね。やりすぎちゃうと。
そういうことなんですね。
なんだよ、お前、違うくせになんかそこまでやんないみたいなね。わかんないけど。
そこのね、絶妙なギリギリのライン
だったのが吉原ですよ、
絶妙だよね。
ね、
うん、
ここのもう やりすぎないギリギリの
、
うん。うん。その辺の要素を。だ実際ってツアーやっちゃうと、やっぱりこう、取り込みすぎちゃうわけですよね。そこの現地のあれを。
ね、
多分感受性が豊かだから。
だから吉アテリーぐらいだとちょっとリスペクトな感じだったんだろうね。まだ。そこが行き過ぎると、
そう
なんだよみたいな感じになっちゃうっていう。
そういうことだな、うん、なるほどな、
うん、
難しいもんすね、その辺の。微妙な、
ね。
本当に微妙な。
うん。
違いなんだけど。
うん、まあ、めんどくせえなとも思うけど、でもわかるなと思いますよね。
そうですね。その、
うん。
わかりますね。その感じも。反発する人がいるんだろうな。
我こそは後継者だみたいななると、なんだおめえ、よそもんじゃねえかってなる。
そういう感じですよね。
その自分たちの表現の中のリスペクトの一つとして出してると、あ、本当に好きなんだなって思えるとか、
うん、
まあ、なんかその絶妙なさじ加減っていうの
が。絶妙なさじ加減とか、本当そこの。
じゃあ、俺は、ねえ、その日本文化のさ、後継者であり、我こそはって、おめえ海外の野郎じゃねえかって。
そうですね。
だから外国のアーティストがね、ちょっと日本の要素を取り入れた曲出してくれたら、おお、なんか、何いいじゃん、みたいな、
うん。
日本のこと好きなのみたいな感じで。
そうですね。
さっきもちょっと、ね、さっきもちょっと出したけどさ、うん、デビッド・ボーイでそういう曲あるんですよね、
はいはいはい、
その、
はいはい、
日本語のナレーションみたいなの。うん、でそういうの聞くと、ああ、デビッド・ボーイ日本すげえ好きなんだな、とか思うんだけど、うん、でも、ね、すごいなんか、いや、デビッド・ボーイ自身がその日本語で歌って、日本語の歌をなんか歌い出したら、いや、お前なんだよ。なるのはなんかわかるなと思うんですけど、
ね。そうですね、そう
です
ね。いやー、確かにその辺ですよ。
面白いというか難しいというか、まあ向こうは本当言葉が同じなだけに、
そうだよね。
いろいろね。
だからね、だからやっぱ、ちょっと取り入れてるぐらいが、加減としてはいいんでしょうね。
なんか。まあ、我々にはなかなかわからない。
好きなの何
わからないよね。
まあ、でも本当、その辺の関係性わかんないですね。英語圏のその国々のバランスみたいなところ。
まあ、実際、なんかどこまでどうだったかとかちょっとわかんないですけどね。僕も文字で見てるぐらいなんで。ただまあ U2 が実際そのね、出してる活動としてのやつで、アクトンベイビーでああやってやっぱ変わってるのとかは、そういう反動からのリアクションなんだろうなって感じは納得できるし。
流れがちゃんとあるんだな。
面白いよね、そう考えると。
ね、
やっぱそれを見てると U2 ってすごい意識してるなって感じしますよね。アメリカの人たちのこの、というか、世界のメインの動きみたいなの。
まあでもそっから90年代また違ったこと、全然違ったことをやって、あの2000年代入って、でもグラミー賞、 歴代最多みたいな感じの立ち位置にいるわけですから、すごいですよね、やっぱ。
すごいよね。
いやー、ね。の2曲目、終わりなき旅でだいぶ話が広がりましたが。
はい。はい、
終わりなき旅といえば、ミスチル、ミスチル、そういう曲がありますよね。
ありますね。
僕、なんかもう、この時のミスチルについてなんか全然詳しくないんですけど。あの、ディスカバリーってアルバムですよね。
はいはいはい。
めっちゃジャケット似てますよね。ヨシア・トゥリーに。
おー。
あー、
どんな感じだったっけかな、ちょ
っと。なんか関係あんのかなって。
もうそれをオマージュしてんじゃないですか、完全に。
それはでも、さすがにそうだと思うけどな。で、終わりなき旅でしょっていう。
あー、すごい、確かにね。黒貴重の。
これだってもうハイドヤフェイスのブロークンぐらいな感じじゃん。
うん。
ああ、これ完全オマージュだな。
ですよね。
いやー、確かに。確かに確かに。
これはどうなんだろう。そういうことになってんのかな。
立ち位置的にもなんか似てるような気がする。
ああ、まあ。
確かに。
確かに。
すごい。やっぱロック的なマニアック的なこともやりながら、ものすごいポピュラリティを得てるバンドというか。すごい、だからオルタナティブ的なロックが好きな人間からすると、なんだ、メインストリームじゃねえかってなるんだけど。ちゃんと聞いてみると、割とマニアックなことやってるじゃねえか、みたいなさ。
そうですね。
でもなんかヒットチャートの、に君臨するようなバンドじゃねえか、みたいなところで。
すごいなんか近いかもしれない。
確かに。
っていうところ、なんか似てるよな、
似てますね。似てますね。なんか自分の中の位置づけが結構似てるかもしれないです。
それをなんか分かった上でやってるんじゃないかなと思うんですけど。
なるほど。
まあそういう風になりたいのかもしれないし、なりたいと思ってやってるのかもしれないし。
いや、まあそうなれるのもすごいことですからね。
そうそうそう。
実際。なろうと思ってそんなになれるもんでもないから。
そう、なれるもんならなりたいわけですからね。
そうですね。みんな、
そうそうそうそう。ああ、面白いですね、でも。
いやー。まあ、だいぶこの1、2曲目で話が広がりましたけど。
はい。
まあでもだいぶその U2 というバンドのいろんな面がさらになんか見れたなっていう感じはしますね。
は
い
は
い、
そうですね。
なんか自分で聞いたり見たりしてる分にはわからないというか気づかないみたいな部分もなんかこう会話の中によってあそういうことなんだとかあそうだねとかっていうのがなんかすごい収穫があった。ですね、
そうですね、
ま
あそれは本当人それぞれだと思うから聞いてる方のねどう思ったかっていうところもコメントとかでなんか教えてもらえると嬉しいですね、全然違う景色があ
なたの思い描いた景色は、どんな景色でしょうか
っていうね、いやーまあでも、名曲ってことですね、やっぱ。そういうのは。思わせてくれる。
そうですね。
そうですね。いろんな角度から、いろんな多面的な見方ができるというか、いろんな解釈もできるっていうのは、優れた芸術ってことですよね。
ですね。はい。じゃあ、今回は、2曲目まで、話したところで、また次回に続いていきたいと思います。
はい。
次回へ続きます。